はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、私パーソナリティのしげちゃんこと衆議院議員のしげもとまもるです。
アシスタントのドクトルケイカです。
今週もよろしくお願いいたします。今日は7月の21日、
はい、なんと放送
160回です。
160回、
何を喋ってきたんでしょう ね、この番組で。
そうですね、
ねえ、もうコロナのことが
もうそうです、ね、この1年以上、この1年以上、ね、コロナの話題が多かった、ほとんどでしたから、
なかなかここから離れられない。
だけどね、7月なんで、
はい、
祇園祭りの後祭りに入りました、
ね。そうですね、
はい、
あの先祭りの神幸祭が毎年7月の17日に、
はい、
まあ、行われるわけですが、私もですね、あの今年も去年と同様に形を変えた、
はい、
祇園祭りのご奉仕をさせていただいたと、
はい、
でどういうふうに形を変えたかというと、まあ、コロナ禍なかりせば、その3基のおみこしが大阪神社からこう出ていくわけですけども、はい、今年はそのおみこしはできないと、
はい、
今年もですね、
うん、
その代わりにその今年はですね、あのおみこしは去年は蔵から出ることすらできなかったんですよ。八坂神社の境内にある
そうでした
みこしの蔵から出せなかったんですよ、
はいはいはい、
だから蔵に置かれた状態で実はあのなんていうんですか、あの清め、お清めをみこし洗いをやったんですけど、今年は、
はいはい、
その八坂神社の境内にある武殿 に、
あ武殿に、ね、
ちゃんとこう参拝を納めて、うん、はい、飾り付けもして、そこに、御霊神様をお移しして、
はい、
で17日の日にはそこからまた御霊移しをして、
はい、
榊にあの神様に乗っていただいて、今市場にあるお旅所に、
はい、
今八坂の神さんがいらっしゃると。
あ、そういう風になってるんですね。
そういうことになってます、はい、で、まあ、今年も去年と同様にですね、おみこしが出せないので、
はい、
山ぼこも動けなかったので、
はい、
その榊にいらっしゃる神様を、うん、
はい、
祇園祭りの奉仕団体である八坂神社の宮本組という、
はい、
この町衆の仲間がですね、
はい、
毎日毎日暑い中、夕方から、
はい、
あの氏子さんを回って、
はい、
この榊から神様の分霊、分ける霊とか言って分霊したその榊をこうお配りして歩くということでね、
はい、
今年も私17日の日に歩かせてもらったんですけどね、
ええ、
東山区中心でしたけど、もうね3時間11キロ、
はい、
もう大変でした、
はい、
もう
お疲れ様です、
はい、もうご神宝といって神様の宝をですね、うん、
はい、
あの持って歩くのが例年なんですけど、あるいは提灯を持ったり直板という大切な宝物を持ったりするんですけどね、
はい、
もう本当にこれ大変なんですよ。
あ、それちゃんと持って
持ってある
から。あ、そうですか、
はい、
あれ大変なんですよね。
途中ね3回ぐらい休憩挟むんですけどね、もう本当にもう大変、おトイレにも行けなくて。
そうですよね、
うん、
あの持つ方のね、
その
使命っていうのはすごい。
そうなんですよ、ね、だけどもともとその疫病退散から始まったこの祭りの、
そうですね、うん、
その本当の意味を、
はい、
なくすことなく、
はい、
ちゃんと祭りの本意を続けたいというあの神社と宮本組の思いと、また氏子さんの気持ちが合わさってああいう形でついてるんですが、
は
い、いや本当にいつも通りの祇園祭りがね、
はい、
山鉾もしっかり巡行できる祇園祭りにね、
はい、
戻していきたいと思いますね。
そうですね、
はい、
うん、
それであのじゃあどうやったらそのこの新型コロナってね、これいつまで続くのという話を、
うん、
まあ、みんな心配して、見通しがないことに対する不安や、あるいは不満があると思うんですよね、
うん、
で今までのその SARS とか MERS とかっていう、いわゆるコロナの一種であるウイルスが原因となった、
はい、
過去における SARS、MERS っていうのは、
ええ、
まあ、大体強毒性のウイルスでしたから、
ええ、
もうかかった患者さんはもう呼吸器がですね、まあ、重症化してやられてしまってもう亡くなりになってしまうという割合が極めて高かったんですよね。
そうですね。
だから感染症法という法律があって、
はい、
SARS なんかだと2類指定がなされてるんですよ、
はい、
で当初ですね、この新型コロナも地球上に現れて日本に入ってきた時に、まあ、得体の知れないよくわからないウイルスだけども、どうも呼吸器に悪さをして かなり危ないというお見立てからね、はい、あの知見がない中で二類相当という扱いをしてきたんですよね、
はい、
だけど今はあの法律改正をしてちょっと専門的になりますけど新型インフルエンザ等感染症っていう位置づけになってる、
はい、
でこれもまだ実は途中段階 の、 その位置づけなんですよ、
はい、
だからこれをですね、例えば季節性インフルエンザであれば5類とか、
はい、
一番きついエボラ出血熱だったら1類とか、
はい、
まあ、2、3、4とこう間にあるんですけど、新型コロナが一体何類に当てはまるんだろうかということを、早く結論を出すことは、はい、一つ出口戦略を考えたときに必要なことなんですよね、
うんうん、
でこのことについてね、私この間7月7日に衆議院で国会で質問立たせていただいて、
はい、
質問項目に入れました、
はい、
大臣に答弁を求めました、
はい、
ところが、国会で15分質問予定だったのが削られてしまって10分しかなかったんです、
はい、
10分しかなかったから実はこの質問できなかったんです、
はいはい、
ところが7月7日の質問のために大臣答弁してねと用意したし、
はい、
厚生労働省の官僚もその準備をしてくれた、
はい、
成果ですね、実はその2日後の7月の9日に、
はい、
田村憲久厚労大臣が、
はい、
新型コロナウイルスをめぐって、
はい、
これ感染症法上の扱いの見直しを始めるというふうに記者会見したんですよね、
は
い、だからようやくですね、こう質問には至らなかったんですけど
伝わったと、
伝わった、
よかった、よかった、あの7日のね新聞もたくさんしげちゃん取り上げられてましたよね、
そう
あの時の質問ですね、
そう、もう政府に対して厳しいこと、うん、厳しいこと言いましたけども、まあ、与党議員ってね太鼓持ちの質問ばっかりしてるんじゃなくて、やっぱり言わなあかんことをちゃんと言わなあかんということで、はい、まあ、政府を、まあ、どちらかというと批判的に追及する質問をしたら、
ね、
いつも取り上げてくれない新聞がですね、
どんどんどん
テレビまで
こぞってね、
そう、
あちこちね、
そうなんですよ、うん、地元の京都新聞が取り上げてもらえへんかったのは非常に残念だったんですよね、
あ、そうやったんですか、
そうなんですよ、あ、まあ、どういう理由か分かりませんけどね、
はい、
だから出口戦略として必要なその感染症法上の類型の見直しをして、はい、5類なら5類、はい、季節性インフルエンザと同等だよと、あるいはそれより1ランクリスクの高い4類だよっていうのが分かることがまず一つ、
うん、
で先週来あのお伝えしているワクチンの安定供給と、
はいはい、
あの願わくば、
はい、
あの国内生産ですね、
はい、うん、
それと3つ目はやはり地域医療計画の中に感染症対策をしっかり入れるような医療法改正もこの通常国会で行いましたから、
はい、
あのしっかり地域医療が崩壊しないような計画段階からの取り組みが進むということ、
はい、
これらがね噛み合わさってで、うん、あの備えができたら、うん、あの新型コロナも怖くないです、
うん、
ちゃんと対処できます、
はい、
普通の生活、
はい、
お商売社会経済活動が取り戻せる
ということはやっぱり正常な社会あの活動の
そうです
元には医療 の、 あのサポートが
一番大切
ということですね、
そのためにもやっぱり地域医療を見つめ直してですね、
はい、
より強靭なものにしていくためにまあ、これからも重本守るしっかり頑張っていきたいと思います、
はい、じゃあまた来週も
そうですね、それでは祇園祭今月いっぱいありますが、また来週、バイバイ、
バイバイ。